レリオンデレ。
さらに私の栄光を求め、私の導きの道を進んでいきなさい。その後にあなたとはこの私の働きの大きな実を見ていこう。
この教会全体のこの祈りの課題においても、また各部門、また各個人の祈りの課題においても、このそれぞれ祈りがこの聖霊の導かれている祈りかどうかということを再度検討する必要があると主は言います。
さらにポイントをついた祈りを通して、私は私 の、 この働きを開く。
特にこの祈りの土台というのはこの重要であり、神の働きがさらに進展発展する上で祈りの土台をしっかりと確立していくことは必要だとおっしゃいます。
また祈りを通して表される栄光の大きさというのをあなたとはその中で見よう。
特にこの開拓当初のこの働きが何も、実際的な働きがこの何もない時のこの祈りの土台と同じようなこの霊的な質量でもって、この現在に至る教会の土台の祈りにおいても、再びその祈りを取り戻す必要があるとおっしゃいます。
それでは立つ脇をマイクとともに賛美していきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。共にその10分の1の感謝のためにですね、心を合わせたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたがアンテオケ教会に豊かな霊の祝福を注ぎ、経済的な恵みを注いでくださっていることをありがとうございます。今その10分の1のお金を感謝の印としてあなたに捧げます。あなたの豊かな恵みをありがとうございます。またあなたは全ての所有者であられ、また私たち一人一人の所有者でもあられることを覚えます。それを信仰を持って、その事柄を称えるためにその10分の1を捧げます。ただこれを清めて用い、さらにあなたの栄光と宮座のために用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。4月29日にコロゴスペルの集会が行われます。その新しいビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 はい、どうもありがとうございました。コールゴスペルはプレ伝道として神様は、ね、用いてくださっています。直接ではなくて一歩を置いて、そして触るという形ですね。まあ、それを通して、まあ、いろんな方々が導かれてくるということが起こります。それともう一つはですね、霊的な戦いのポイントとなっているので、これは後にこうさらにリバイバルの働きが大きくいくときにですね、賛美に触れられた人が一気に救われるということがね、起こってくると、こういうふうに思っていただきたいと思います。それで先ほどですね、なぜ直接伝道をしたいのかっていうね、元気のいい、そういう質問を受けたんですが、やったんです。私はあの何をやったかというと、街頭伝道ね、街頭に出て説教したんです。それから黒板出してやりましたし、それから駅から降りてくる人を一人一人捕まえて、そして伝道するとか、それとともにですね、大学に入っていって、座ってる人の横に行ってね、アンケートを取りつつ、そしてそこから伝道に入るとか やったんですね。でそれでは分かったことは、各教会もやってたんです昔。それは日本文化に合わないって跳ねられちゃうんですよね、具体的にね。ただあの我々は結婚式とかでですね、葬式の時に直接伝道してるんです。まあ、非常識と思われてしまってると思うんですが、でそこを行きます。ですからもし葬式とか結婚式に我々を導かれ、講師とか知識やってもらうという人たちはですね、直接伝道になっちゃうぞっていうね、決心募られちゃうぞっていうふうにですね、覚えておいていただきたいと思います。ただフィリピンとかガーナとか海外においてはですね、直接伝道と聞くんです。だからチームが行くときにはですね、そこで直接伝道がされるってことは、いろんな体験をね、皆さん持っておられると思います。もう直接的に救いの働きとか癒しの働きとかやっていくわけですね。だから、まあ、日本ではちょっと文化的にそれが合わないのか、跳ねられちゃいますね。で一個置いた伝道を通してね、そして届いていくっていうことですが、でも先ほども言ったように霊的な戦いなされてるのでね、時が来た時にガーッと広がっていくというふうにね、私は確信しております。まあそういうような感じで、どうぞコールゴスペルプレ伝道としてね、皆さんも用いていただきたいと思います。それで白馬の紹介ビデオができましたので、それを見ていただきたいと思います。先週までは冬の白馬スネルゴイキャンプで、今週からは夏の白馬キャンプですね。はい、
私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。白馬キャンプ2018。白馬キャンプは夏に行われるクリスチャンのキャンプです。毎年長野県小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で行われます。21回目を迎える今年は、日本全国海外からリバイバルを信じる516名の方々が参加されました。神様は今も生きて働いています。日本におけるリバイバルはすでに始まっています。このキャンプは神様と共にリバイバルの働きを進めることを目的としたキャンプです。朝夕の集会では参加者が共に神様を賛美し、聖書の話を通して神様からの祝福を受けます。
ですから私たち人々はですね、神様の最も強い愛を通して愛されるということなんですね。
白馬キャンプの朝は神様を礼拝することから始まります。では早速蒼天聖会に行きましょう。蒼天聖会では賛美、証、メッセージの時が持たれます。 祝福を受けますね。Jゴスペルキッズアンダー21コンテスト。
皆さんこんにちは、リポーターのノエです。 Jゴスペルコンテスト2018キッズファイナル in 白馬、またアンダー21ファイナル in 白馬が間もなく始まろうとしています。
会場の熱気は最高潮。早速歌を聴いてみましょう。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
素晴らしい証です。お、どうやらコンテストの結果が出たようです。優勝は子供器物。そしてアンダー21の優勝はエシュルン。
I was very surprised by that.
おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations。
Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、いよいよ始まります。今年も多くのお客様が来て、いや去年より多いかもしれません。続々と集まっています。
皆さんこんにちは。ただいまより第18回 J ゴスペルコンテスト
ついに開幕です。今年はスプレンダーから始まります。聞いていきます。第2弾。
私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
感謝します。コンテストの結果が出たようです。
はい、見事優勝を果たされました。エルサレムに来ていただきました。おめでとうございます。はい、涙ぐむ場面もありましたが、どういった心境でしたか？
涙ぐむ場面はもう全然考えてなかったんですけど、やっぱり賞状いただいたりとかトロフィーいただいたりとかして実感がこう湧いてきたら、やっぱり1位っていうのは重いなと思うと、こうなんか言葉に詰まりました。
はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。
さあ、この後グランドチャンピオン大会で殿堂入りのギフツと優勝者のエルサレムが激突します。
スがブラッドちゃんだと。
はい、見事4年連続殿堂入りを果たされましたギフツの皆さんです。おめでとうございます。はい、心境をお願いします。
すっごく嬉しいです。
皆さんで一言お願いします。
God is love。
最終日、
神様は皆さんに何を語ってくださるのか、どんな計画を持っているのか、それを聞いたならば、もちろん信じること、信じることは語っていくことですよ。
私たちがこの、ね、神様に愛されて応答していく、愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという働き。
確かに主が働いてくださって、そして出て行って伝えるっていうのはから私たちに与えられた使命ですから、それを全うしていくんであればね、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくるんです。
いかがでしたでしょうか。このキャンプは終わりますが、神様の働きは永遠へと続いています。それぞれの地で神様と共に働き、また来年白馬キャンプでお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。
特にキャンプにおいては聖霊様が強く働かれるんですね。また過去は特別な意味を持ったキャンプですが、より強く聖霊様が働くことを通してですね、分からなかったことが分かったり、霊的な祝福が与えられたり、また示しが与えられたり、特別な事柄がこうあります。また同時にね、人が使われたり癒しも起こったりするわけですよね。それとともにリバイバルの土台としてね、主が用いておられるので、この白馬のキャンプの中でね、いろいろなことが起こってくるということをね、思います。いろんな働きが起こっているときにですね、注ぎかけが一つ大きなポイントとしていろんなところで起こってきているんですが、より強い注ぎかけがね、現れてくるんではないかということをね、ちょっと期待しつつ見てみます。どうぞ皆さん、いろんな方々を連れていらっしゃってください。それで、映像祭の6位のやつがありますので、それを見ていただきます。
私がカンボジアの礎の石孤児院を初めて訪れたのは2000年。建物も小さく、子供も数名しかいない頃でした。当時の私は海外に興味がありましたが、子供が得意というわけでもなく、 孤児院を訪れる教会からのツアーに加わっている自分が不思議だったことを覚えています。そんな私が16年近い年月を経て再び孤児院を訪れることになるとき、私を押し出した言葉がありました。なぜ私がなそうとしている素晴らしい計画、奇跡に期待しないのか、それを見るものにならないかという神様からの迫られるような思いと、さあ行きなさい、あなたが信じた通りになるようにという聖書の言葉でした。その年からここ数年毎年ツアーに参加しています。その中で願っていた子供たちとゴスペルを歌う賛美の時間、ピアノのレッスンをさせていただく機会も与えられてきました。そして昨年2018年1月、初めて作詞作曲のセミナーを子供たちにとのお話をいただきました。カンボジアの孤児院から新しい賛美、歌が生まれると礼拝の中でも言われていましたし、必ずそうなると信じ祈っていたので、喜んで引き受けました。でも急に不安にもなりました。一体何を教えられるんだろうかと。音楽を専門に学んできたわけでもなく、もっとふさわしい方がいるように思えたからです。でも何を語ったらよいかを神様に祈り聞きました。そしてまず人前で歌を歌うこと自体苦手だった私が、どのようにして賛美を歌うようになり作詞作曲を始めたかという体験談を語り、新しい賛美が生まれるって言葉がみんなにはあるのだから、ただ信じて踏み出しましょう、祈り求めるなら神様は鼻歌で新しい賛美を与えてくれるよと伝えました。そして最後に宿題を一つ、短くても途中まででもいいから曲を作って録音して私に送ってと。メロディーや歌詞はこうやって作るなどの具体的な話はほぼしなかったのですが、なんと日本に帰って数日後、カンボジアから動画が届きました。そこにはクメール語で新しい賛美を歌う子供たちの姿が映っていたのです。この動画はワンフレーズでもなく、なんと一曲丸々完成した形で送られてきたのです。本当にこれは神様からだと思い感動しました。そしてセミナーの中でも、賛美をまず受け取ればあとは助け手が必ず与えられますと言っていた通りに、私が苦戦していた楽や桶を作る作業に最高の助け手が与えられ、この曲を神様が祝福してくださっていることをそこでも深く感じました。カンボジア孤児院の皆さんの手で行われた初めてのレコーディングも、手探りの中素晴らしく守られ、毎年一冊発売される歌集風の響き6集への応募締め切りにも間に合い、この曲がなんと掲載されることにもなりました。この曲も CD となり、今では日本全国の礼拝の中で歌われています。
フロガーです。
ខ្ញុំក៏ស្មានថាអត់ចង់ធ្វើឯកសារពិបាកពេកដែលសំណួរទី2ក្រោយរៀនអំពីក្រោយពេលធ្វើក្រោយពេលមានការមិនស្មានខ្ញុំក៏ស្មានថាអត់ចង់ធ្វើឯកសារវាលំបាកពេកហើយពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកខ្ញុំក៏ Hãy vừa hay do những ai leader không phù hợp hay có dạy tha mọi chui vừa định hay nhưng mà đang tha thở đã thay thó mấy kề tới nhưng xuống mấy ông mấy cả không tha thở đã về sở cửu
con nghe thì bấy bế đại lư lên
bế đại nhông lư lê phô lưng cốt nhông cập hạ sở bái chất thì nó về nhông khót nhông bị bạc bị khót
con nghe thì vốn cái là nhi chưa
nó về đại kê chân chưa đơn chúng mình qua press xong cửa chiến nó về tài công có về nè nên như là ha sở bái chất một tên của ấy chưa chúng mình tìm mua đại công cơ có bàn và ca thái
mình là hai ông cha mình tên là ông chuẩn bị cung
cung
子どもたちが信じて踏み出した一歩を神様は豊かに祝福してくださいました。神様は本当に素晴らしい方です。さらにこれは始まりであり、これからさらに多くの奇跡を、そして多くの実を結ぶのを必ず見るでしょう。
私の愛し命を与え救い与えた神様は私を愛し罪をあがない、許し与えた。イエス様、
今度の白馬キャンプにですね、作詞作曲をした人たちを中心に 4,5 人来るんですね、あの白馬にね。ですから楽しみにして待っておいていただきたいと思うんですけども、ちょっと驚くのは、向こうに行った時にいつも彼ら白馬に行けるように祈ってるんですね。で、大きなバンドグループがね、最初救助してくれて、まああれだったらいけたと思ったんですが、そうでなくてはちょっと無理かなと思ったんですが、一生懸命祈ったんですね。まさに彼らの祈りが聞かれた現れということでですね、非常に霊的な祝福も感じて感謝しています。また同時にですね、子どもたちを通して賛美が出てくるということを主が語られて、それに対する信仰の歩みをした時にね、まさに今最も歌われている曲ができるっていうようなね、素晴らしいことがなされて、あの神の御心の素晴らしさということを感じます。感謝したいと特にあの教会の一部にもなっているのでね、具体的に主の働きが起こってきているのを見てですね、感謝してますし、さらにこれが進んでいるということを、ね、期待しています。どうぞさらにカンボジアのためにお祈りください。で、1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、思いのうちに語られる神様です。さて、人の話を聞く上で 耳で聞くだけでなく心を向けるって必要ですよね。例えばあなたがテレビに夢中になっている時に誰かがあなたに話しかけたとしましょう。そんな状態で聞いた言葉は右から左へ素通りで後になって聞き間違っていたとか何を言われたのか全く覚えていないということになるのではないでしょうか。それと同様に私たちが神様の声を聞く上で心をしっかりと神様に向けることは非常に重要なことです。その時私たちは正しく神様からの声を聞くことができるのです。さて神様はいろいろな方法で語ってくださいますが私たちの思いのうちに直接語られるということがあります。まず聖書の使徒の働き11章11節から12節を見てみましょう。ここには聖霊様がペテロに語られ導かれた様子が出てきます。神様は思いのうちに語られ導きやまた危険などを教えてくださいます。私たちはその聖霊様からの語りかけに敏感であるべきです。ただ思いには自分の思いがあり神様からのものがあり他の霊からのものもありますから私たちはしっかり吟味をする必要があります。はっきりと神様からのものと確認できたならその言葉に従って神様のご栄光を見ていきましょう。それではまた。
神様のこの子供になるというのは素晴らしいことであってそして神様のいろいろな語りかけを聞けるというのが大きな祝福です。それは愛の言葉を聞けますしまた神様は最善を私たちに出してくださるんですね。ですから最善を私たちに示してくださるということですね、計画も示してくださったりします。私も一カ国も行ってない時に海外にも全く何の興味もない時にあなたは数えきれないぐらいの海外に行くようになりますということを語られました。でまさにその通りになって神の技を、ね、見て驚くわけですね。それで語られる時に予言を通してとか御言葉を通して語られるとか夢とかいろんな方法があるんですが一つ重要なポイントは内側からの語りかけっていうのが語りかけの一つの方法です。神様の使われるですね。どうして内側から語られるのかというとイエス様を信じると私たちに聖霊様が与えられます。救われるとね、だから皆さんのうちに聖霊様がいらっしゃるんですね。これ内住と言いますね。そしてですね聖霊様はですね内側から私たちにいろんな言葉を語ったりなんかをいたします。ある時ですね北海道で例の戦いをやったんですね。そして高速で帰って乗って帰っていく時にですね高速に乗る時に、まあ、3台車が続いて、まあ、我々の車が続いて走ってたわけですけども事故が起こるって語られたんですね。でかなり明確に語られたのであこれは事故が起こる。それでですねすぐ祈り始めました。具体的にですねで大体そういう語りかけがある場合はですね事故が起こらないように祈るんだけど必ず起こるんですね。ほとんどの場合、ね、だから事故が起こらないようにって祈って起こったとしても誰も怪我がないようにっていうふうにねこう祈ってたんですね。でそうしましたらですね夜の8時ぐらいになって高速を走ってる時にですね突如、まあ、我々の車の前に20メートルぐらいのところに見えたんですね。鹿が出てたんですね。200キロぐらいの鹿。そしてですねその200キロぐらいの鹿にねそのまま激突いたしました。で私たちはですね一番最初にいてここで内田牧師が運転しててここに鹿がいたわけですね。で内田牧師はブレーキをかけなかったんで、ね、かけたら追突ですね。それからハンドルを切らなかったんで切ったら事故になっちゃうとそのまま行ったんですね。そうしましたら鹿と激突してここが大破私ここにいたんですけどそれで鹿が飛んでですねで後ろに落ちた。そしてですね、無傷でした。警察が来た時にですね、こう言ったんですね。鹿が飛ぶことはないと。必ずフロントを破って中に入ってくると。 でもしそうだったら私ね即死ですよね、具体的に。で、しかも飛んで後ろの2台の車も守られたという形になりました。でこの時に祈り、示しがあった時にそれがマイナス的な示しだったら必ず祈っておくこと、仮にそれが違ったとしてもね、祈って損はないんですし、もし本当だったら祈ることによってですね守られるってことが起こってきます。それとともにですね、仙台に行ってる時に東北地方を回ってたんですね。そしてその長老とね福島に行くっていう時があったんですね。で福島に行くっていう時にですね、私朝の早天で来たんですね。今日事故が起こりますって言われたんですね。で口に出して言っちゃうとそばにいる人が心配するといけないから出さなかったんですね。しかし事故が起こるぞということを示されたのですぐ祈り始めました。事故が起こっても何もないように、もちろん事故が起こらないように祈るんだけど、そういう場合事故は、まあ、ほとんどの場合起こりますので、それで起こっても何もないようにって祈ったんですね。でそうしましたら、集会が終わって信徒の人のうちに行って帰る時ですね、一番最後の最後、ここに車があったんですね。そしてですね、私はここに座ってたんですが、私の膝の上に、まあ、ヨハネ君たちが小さい頃で、最初ヨハネ君がずっと乗ってきて、次にベニ君の番だったんですね。そしたらヨハネ君が乗っちゃったんですね、私の膝の上に。そしたらベニ君が頭が来て、そして外でごね出したんですね。ここでですね。そしたらこっちから車が来たんですね。それで危ないって言ってね、でベニ君はすぐこっちの歩道のところに行ったので、もう大丈夫だったんですね。そしたら何を思ったのかね、運転する人がね出発、発進したんですね。で何を思ったのかね、右側通行になったんですね。そしたらこっちの人がびっくりしちゃって、こんな風になって、そしてしかしこっちの人も右側に切ってくれてるのでですね、事なきを得たんですね。でこの時に神様は警告してたので、前もって祈ってた。だから何かこう示されたことでマイナス的なことがあるのならば、それが神から来たかどうかわからなかったとしても、祈っておくことは非常に重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で詩篇の34編ですね、6節、この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。で私たちはですね、神様に愛されています。しかし人生においてはいろんなことが起こってくるんですね。プラスもマイナスもいろいろなことが起こってきます。で危機に陥ったりすることもあります。しかしですね、その時神様が助けてくださるですね。しかしこの時にですね、祈るっていうことがあるのが必要です。祈りを通して私たちはですね、神の助けと恵みを見ると。だからもし皆さんが愛されていたとしても、祈らない時に実際上そういうような助けとか解決を見ないということは多々あることです。私もいろんな問題が起こるときによく思うんですね。ああ祈ってなかったってね。だから皆さん、祈りは特別な祝福であり恵みであるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、私は教会に通い始めたときにこういうふうに誤解したんですね。それは何かというと、清い人の祈りが聞かれると、我々のような罪人の祈りは聞かれないと、こういうふうに思いました。だから調子が悪いなと思った週はですね、教会行ってもね祈らないんですね。どうして祈らないかって、祈ったら聞かれないだろうと思うからです。調子がいいなと思った時は教会のところ行ってね祈るんですね。これを与えてくださいとか、これを与えてくださいとか、こう祈るんですね。ところがね、それがね完全に間違いだっていうのが分かったんですね。どうして間違いだって分かったのかっていうとですね、 神様はですね、罪人の祈りを聞かれるのです。だから罪をの祈りですね、もちろん罪人そのものも神様はね、受け入れることはできません。で、神様はお一人子のイエス・キリストを十字架にかけて私たちの罪の身代わりにさせられました。それゆえイエス様の十字架を信じて罪を告白し悔い改めるもの、この祈りを聞かれるのですね。私たちがですね、キリストに似たことものになるのは聖化と言います。聖化というのは重要ですが、神様の祝福を受ける手段ではありません。聖化は結果です。だから私たちは罪人でありますが、私たちの罪を神様に告白し、そしてもう犯さないという決心をするならば許される、そういう者たちの祈りが聞かれるということです。じゃあ決心をしてもね、犯したらどうなのか、そしたらその度ごとに悔い改めてください。悔い改める罪人を神様は愛し祝福してくださいますから、祝福が来るのですね。で、私はですね、ある時からおかしいなと思いました。祈りを答えられ始めたんですね、いろんな祈りがね。で、その時にですね、私は思ったんですね、罪人なのに清められてないのにどうして祈りが聞かれるんだろうか。それはこの原則です。自分の罪を悔い改め十字架を信じたからです。そこに神様の特別な祝福と恵みがあると。ですからイエスの血を土台として、どうぞ熱心に大胆に神様を求め、そして神様からの特別な祝福をですね、求めていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、清めというのはですね、重要なポイントですが、祝福のポイントではないのです。祝福のポイントは十字架を信じて悔い改めることであり、清めは祝福の結果です。私たちは罪から離れようとして人間的な努力をしますが、聖書にはですね、御霊に導かれるならと書いてあります。だから御霊に導かれるところが清めの大きなポイントです。それとともに御霊によってって書いてあります。これは祈りを表します。御霊の力によって私たちが清められていく。そしてですね、この世では清めの段階は上がっていくわけですけども、最終的にはですね、天で栄華される、そこで清められるということを覚えておいてください。そして熱心にですね、キリストに似たものになることを求めるのは重要ですが、しかし祝福のポイントは十字架とその許しにあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご予告と宮沢を荒らしてください。何か不信仰のこととか言ってはならないことをファッと言っちゃう人がいますが、すぐ悔い改めて信仰の言葉に直すように、その事柄を通してですね、主は祝福をその方に開きます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご予告と宮沢を荒らしてください。同じ間違いを犯す方がいらっしゃるんですが、その事柄に関して感謝をし、で聞き従っていくように、そうしますと神様の道が開かれ、その中で神様の技がなされます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご予告と宮沢を荒らしてください。守護神の宮沢を荒らしてください。ご自分で自信のない方がいらっしゃいますが、主の御心を熱心に求め従うように、そして主が言われるのは嫌なことでもするように、その時主の技がその人を通して現れます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人よしとの体と精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエス・キリストの宮へって命ぞ、お人よしとの体と精神から病の霊を塞い。イエス・キリストの宮へって命ぞ、お人よしとの体と精神から病を塞い。イエス・キリストの宮へってお人よしとの体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。喉の枯れている方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝して受け取ってください。頭痛の方が癒されました。腰が痛い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人お人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。 イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一層と共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スクリーンをご覧ください。コロゴスペルのコンサートが4月29日に行われます。どうぞいろんな方を連れていらっしゃってください。夏の白馬キャンプは今日から申し込み開始ですね。4月23日プレで、24日から26日本キャンプです。九州聖会が明日からありますのでお祈りください。今週の土曜日にリバイバルナイトが6時半よりこの場所で持たれます。いろんな方いらっしゃって連れていらっしゃってください。カンボジア個人から、ルツ・マイダー副牧師と教会員の子どもたち5人が来日します。どうぞ歓迎してください。感謝の前式祷会お休みです。はい、あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。
東京アンテオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ペッパーです。それでは今日のお知らせです。白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプはプレキャンプ7月23日、本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の聖会、 J ゴスペルコンテスト全国大会、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の5月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。教会会計からです。3月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。カンボジアの前田さんと子供たちが日本に来ることが決まりましたね。会えるのが楽しみ。帰りに一緒にカンボジアに行ってみんなで海に行きたいな。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。